ドンドンと、ところどころ小さい穴の開いた扉が激しい音を立てて悲鳴を上げる。それはあなたが急ぎ扉に押し当てた椅子が支え棒としてあげる騒音であった。この異音にして気音、耳を塞ぎたくなる快音を放ち、破壊を振りまこうとしている存在。それは目や口をぐじゅぐじゅと生やしては自ら消化するように泡立つ。大きく不快な緑色のスライムとしか形容できない化け物、それが放つ轟音であった。化け物に出会った部屋は異様という言葉そのもの。粘液という粘液にまみれ、部屋の奥には積み上がった朽ちかけた木箱が重なり、あなたはその後ろにあったはしごの先にボロボロの扉をどうにか見つけ、そこに逃げ込んだのだ。やっぱり興味本位でこんな廃屋なんかを見に来るんじゃなかった。怪しい影を見たなんていう言葉に好奇心を働かせるんじゃなかった。そんな今さらしても仕方のない心の叫びを何度も繰り返すあなたの背後で響き続ける破壊の音だが、気のせいでなければ、気のせいであってほしいと切に願うものの、扉からはジュクジュクと何か、まるで固いものが溶け落ちていくような音がはっきりと破壊の音に混じり、あなたの耳に届いていた。タイムリミットを告げるかのようなその音にせかされるようにして、逃げ込んだ部屋に何か助けになるものはないかと、あなたは視線をさまよわせた。そこは直前の部屋とはまた別の一種の異様としか表現できぬ部屋であった。いびつに歪み、不気味にねじれた樹木のような形のろうそく、顔の場合はあろうかという立派すぎる角を持ち、額に五芒星のような文様が刻まれた黒いヤギの剥製。そして何より、部屋中の壁という壁、床という床、そのすべてに余すところなく描かれた、どこの文字ともわからぬ、ミミズの断末魔の動きを表したかのような異様な文字が、このすべてを覆い尽くしていた。黒魔術、カルトの儀式。そんな言葉が嫌でも思い浮かんでしまうその部屋は、どう考えてもまともな人間が発想すらしないような部屋であり、その狂気のありようが救いを求めるあなたの精神、余計に追い詰めてくるようであった。けれど、そう、けれど、何よりも、あなたの精神を追い詰めているのは、この部屋のありようではなかった。そこに置かれたすべての家具、置物、床や壁の異質な文字、それらすべてが、一様に背後から迫りくる怪物の粘液と思わしき、緑色の粘着物に覆われ、溶け、崩れかけているということであった。気づけば、先ほどまで聞こえていたドンドンと叩くような音が消え失せている。それと同時に、ジュージューと何かを溶かす音がより大きくなってきているのを、あなたは確かに感じ取ってしまった。この部屋は、決 決して安全な逃げ場所ではない。あなたが捜査するまでにかかった時間がほんのわずかなものであったことだけが不幸中の幸いと言うべきものであっただろう。恐怖が喉元のすぐ近くに絶叫という形で登ってくるのをはっきりと感じながら、あなたは何か逃げ道はないかとせわしなくあたりを見回し続ける。そして不意にとあることに気づいた。粘液にまみれたヤギの剥製のその真下、そこに何かを捧げる祭壇のような台と、そこを中心にした小さな円状の周辺にだけなぜか粘液が存在していないこと。その気づきに何かを感じたあなたは急ぎその台へと向かう。何かこの窮地から逃れる術はないかと目を血走らせるあなたに、粘液が裂けた円のちょうど中央、その台の上に何かの毛皮と思われるもので丁寧に装丁を施された一冊の本が置かれていることに気づく。あなたはその事実に救いを求めるように黒い本に手を伸ばし、しっかりと掴んだ。手に触れた本の装丁の感触は、まるで呼吸する吐息のように生暖かい水気を帯びており、ざわりと、気のせいかもしれないが、かすかに鼓動するかのような脈動を感じさせた。あなたはこのまるで生き物であるかのような不気味な感覚を放つ本を思わず手放しそうになる。だが、いまだ止まぬ迫り来る危険の音がその嫌悪感を押し殺させ、本を開くことを選ばせた。本を開くとそこには英語やドイツ語と思われる比較的見覚えのある文字、それに床や壁に描かれた奇怪な文字が入り混じり、継ぎはぎだらけの異様な文章の羅列を作っていた。箇所によっては古い、それこそ何十あるいは何百年、それほど昔の本をコピーでもしたかのようなシワだらけのページや、紙質からそもそも作られた年代自体も違うようなものが入り混じり、本と読んでいいかもわからぬ紙片の集合体といった様子であった。そうした理解の及ばぬ本と呼ぶかも怪しい、まさしく奇怪なる紙の束、それが黒い毛皮の装丁の本の内容だった。もちろんあなたにはそれを読むことも文字の意味一つすらわからぬものであったために、一刻を争う現状においては解決の糸口にすらなり得ぬものであった。落胆と恐怖、そうしたものに心が塗りつぶされそうになるのを感じながら、それでも何かないかと必死にページをめくっていると、その本の中に数行、そこにだけ読み方の注釈を入れたかのように一つの付箋が貼られている場所があることにあなたは気づいた。その付箋だけはなぜかひらがなで、まるで決して読み間違えることのないようにでもしたかのようにこう書かれていた。え、う、しぶ、にがす、が、りら、ねぶしょごす。いや、いや、 シブニグラス、イアール、ムナール、ウガンナグル、トナルロ、ヨラナルカ。付箋にはただそれだけ。意味のわからぬ、何を指すかもわからぬその言葉だけが記されている。だがあまり、そう。あまりに異常なこの状況に何かが起きると期待したわけでもなかったが、あなたは気づくと、その付箋の言葉をつぶやいていた。あなたがその言葉を最後まで言い切った瞬間、なぜか、くらりと一瞬意識が遠くなった。そして、黒く大きな巨木、いや巨木と思えるほどに大きくねじ曲がった雲のような体と、角を持った歪んだ黒いヤギのような何かがあなたを見つける。そんな幻影を見た気がした。だがその瞬間、あなたの背後で硬かったはずの何かが溶け落ち、そしてはぜるように木材が跳ね飛ばされる音があなたの耳に届き、はっと後ろを振り返る。そこにはすでにかろうじてあなたを守ってくれていたはずの扉は存在していなかった。代わりとばかりに無数の目と口、そして不定形にわななく粘液を滴らせた。あなたを襲おうとした化け物が、もはや何の障害もないと嘲笑うかのように、全身をうごめかせている。そして化け物は、ようやく追い詰めた獲物を味わうべく、ゆっくりと、体の一部を触手のように伸ばし、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりとあなたに向かってその触腕をまとわりつかせんとした。もはやここまでと粘液を滴らせる触手を目前にぎゅっと目を閉じるあなた。せめてその触手にとらわれても痛みがないようにと祈り、もはやそんな儚い望みを願うしかできなくなったあなたの耳に、ピチャリと、粘液がまさに絡まる音がはっきりと聞こえそうになった、その瞬間。かんだかく、濁り、動物の声のようで、どこか不快感をまとわせ。なのに、なぜか愛らしい。そんな形容しがたい何かの叫び声が響いた瞬間、間近に迫った、濁った水音が遠くに弾かれる音が聞こえた。そして今まで、あなたをあざけるように耳障りにわめいていた怪物の、焦るような悲鳴が部屋に轟いたのだ。
お母様の子供である私たちと、奉仕種族のどちらが優秀かこの目で見たい。そんな馬鹿げた願いを、よくもこんなバラバラで、ぶしつけで、無様な切り張りの言葉で嘆願し、何より、精神力だけという粗末な供物しか用意もしないで、お母様にお願いできたものですね。ま ったく。人間というのは、本当に失礼で無謀な生き物です。
ずるずると遠ざかっていく様子の粘り気のある水音を遮るようにして、涼やかな声があなたに語りかけてきた。何が起きたか理解できず、大きく目を見開くあなたの目の前に、濡れるような長い長い黒髪、不思議なものを見るようにあなたをしみじみと見つめる漆黒の瞳。そして体をシルクのように滑らかな質感の、けれどところどころフリルの混ざったシンプルながら可愛らしい黒いドレスをまとい、両耳に小さなヤギの角を模したイヤリングをつけ、そこだけは少女らしい愛らしさを残している。華奢で背丈に似合わぬ怪しげな色香を感じさせる少女が部屋の中に立っていた。
それにしてもお母様も、願いを聞き届けたのも不思議ですけど、供物が不足だからってこんな人間のような体で来させるなんて。おかげであれを一時的に追い払うだけでヘロヘロです。あなたがマスターですね。呼んだのですから、しっかり責任を取ってくださいよ。
黒い少女は少しだけ不機嫌そうにつぶやき、そして、あなたの前でドレスの裾をつかみ、小さく頭を下げ、礼をする。
千匹の子をはらみし森の黒ヤギが娘、黒い子ヤギ。将来の願いによって、あなたのもとへ参りました。人らしい傲慢な願いでしたが、お母様が聞き届けた以上、見事あの不定形の汚物、奉仕種族の、諸号数でよかったですか？ええ。お母様の娘として、見事あいつには勝利してみせましょう。けれど、こんな力のない人間のような体になってしまったのですから、力の足りない分は魔力の提供という形で協力をしていただきますからね、マスター。めえ。
あなたには全くわけのわからぬことを告げながら、少女は可愛らしく小首をかしげ、くすりと微笑んだ。そんな姿を見ながら、あなたは、危険と緊張からの解放による安堵、何より彼女が現れた瞬間から感じていた、異様なまでの精神の疲労感に引きずられるようにして、その場に倒れてしまう。
え？あの、マスター？マスター？まだショゴスは生きてますし、力もいただいてないから、倒れられても困るのですけど。マスター？人間？おい、寝られると困ってしまうのですけど、おいって。マスター？
少女が困ったようにあなたを揺すってくるのを感じながら、なぜこんなことになったのだろうかと。あなたはここに来ることになった経緯を思い返しながら、ゆっくりと意識を手放してしまうのであった。